今日は修法にも書かれておりますように、10月31日はマルチン・ルターによる宗教改革記念日であります。1517年ですから、もう504年前のことになります。今私たちはこうして聖書を手に取って、しかも日本語で読み、その聖書の内容を自分で解釈し、この間のようにデボーションの分かち合いをできるのが当たり前だと思っていると思います。しかし今から500年前は聖書を自分の国の言葉で読み、自分で勝手に解釈するってことは当たり前ではなかったんです。500年前、聖書は、原文は、旧約聖書はヘブル語、新約聖書はギリシャ語なんですが、当時の教会では聖書は皆ラテン語で書かれてたんですね。そしてしかも、その聖書は教会にしかありません。教会にある聖書はもう鎖がついててですね、勝手に持ってかれないようになっていたそうです。しかもこの聖書を解釈できるのは教会の聖職者だけだったのであります。またその時代、職友状というこのいわゆる免罪符とも言われる札が販売されておりました。職友というのは罪を贖い許す。ですからちょっと法事園にいましたら、職友状というのはカトリックの用語で、信仰を持ったクリスチャンたちがその生涯における罪を軽減されたり、また免除してもらうような、それが職友状というものらしいんですね。その職友状のお札を買った人は現世の罪が許され天国に行くことができる。また死んだ人のために買えばその人も救われるというんです。で、当時ペストが蔓延していたりして、多くの人が、今度の新型コロナウイルスのようにたくさんの世界中の人たちが死んでいったそうですが、ですから誰もがその死んだら自分どうなるのかということで職友状を買って、そしてこの現世におけるこの罪が軽減されて天国に行けるように、そういう思いでこの職友状お札を買ったそうです。で、教会はその免罪符と言われている職友状を販売して教会の収入にしたのです。で、この職友状を販売するときには説教者が派遣されて、町や村の広場に十字架とローマ皇教の教皇の旗が掲げられて、このお札を買うといかにこの孤独があるかということを説いて売り歩いたそうです。で、1517年、ドイツにおけるローマ教会の職友状販売は、ローマのサン・ピエトロ大聖堂の大改修の使用を得るためっていう理由が挙げられていたそうです。マルチン・ルターは、聖書を読んでいても、そんなことは書いていない。と言って、この職友状に疑問を持ち、そのベッテンベルクの城壁に、95箇条の提言をローマ教会に向けて掲げたのが10月31日だったのです。このルターはローマ教会から異端者として破門されました。しかしドイツの諸侯たちはルターを支持、支援し、保護しました。そのおかげでルターはラテン語で書かれていた聖書をドイツ語で訳することができ、そして当時の 発達した印刷技術によってドイツの人たちがドイツ語で自分で聖書を読めるようになったんです。これがきっかけで世界中の国々が自分たちの国の言葉で翻訳された聖書を自分たちの国の言葉で読むことができるようになった。こういうことがこの500年前に起こったんですね。で、宗教改革の3つの特色は、1つはですね、聖書のローマカトリック教会の教義や解釈よりも聖書に書いてあることを信じよう、信仰の基本は聖書のみから聞くという、このこれが一つがこの柱です。もう一つは、2番目はですね、全信徒の最新性。どういうことかというと、いわゆる聖職者だけでなく誰もが祭司としてこの聖書を読んで解釈ができる。信徒の誰もが自分で聖書を読んで聞いたことを分かち合うことができる。まあ今でいうデボーションができるようになったんです。それまでは信徒は勝手に聖書を読んで、これはこうだあだっていうことを言うことができなかった。教会の聖職者だけが許されたっていうことが、しかし、このルターは、いや、全信徒が祭司として御言葉に聞き、そしてそれを互いに従うことができるっていう、そういうこのことがそこで言われたんですから、2番目は、全信徒が祭司として聖書を読むことができ、解釈できる。3番目は、信仰義人。ローマカトリック教会がいろいろな諸宗教の儀式があって、それを受けなければ救われないとかいろいろ言われたんですが、しかしそうではなく、必要なのはイエス・キリストを信じる信仰である。イエス・キリストを信じる信仰によってのみ、私たちは義とされ、永遠の命に預かることができるんです。これが3番目として、信仰義人。それから三つは聖書のみ、それから二番目は全信徒の祭司、それから信仰義人。まあこれが、宗教改革の大きな柱だと思います。ですから今私たちがこうして自由に聖書を読んで自由に分かち合う、そして永遠の命をこうして本当に信じて扱うことができるということは、今は当たり前のことなんですが、500年前は当たり前ではなかったということなんですね。このことを私たちは、宗教改革のおかげでこのような信仰のあり方をいただいているということを神様に感謝したいと思います。2番目に、このイザヤ書について、少し触れますが、まあ、ここではイザヤがセラフィムから火が自分の口に触れさせられた、そして見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ罪は許された。その時に私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうかといった時に、イザヤは、私がここにおります、私を使わせてくださいと応答しております。で、このところをめぐって少しお話しますが、私が東京神学大学を卒業して最初に使わされたのは、東京教区南地区の柿の木坂教会でした。そこの主任牧師は小川貞明先生でした。で、小川先生の下では順次全土師たちが約3年ぐらい、この次から次と迎えられてのでありますね。で、そこで伝道師として仕えた者たちがいろんな教団のことで集まったりすると、柿の木坂教会に仕えたことを みんな喜んで語り合うんですね。垣根人は教会は、牧師をはじめ信徒の皆さんが、伝道師たちを本当によく励まし、愛してくれました。まあ私が経験したこと、私は事務所にいたら、年配のご婦人が来て、先生、ご飯食べに行きましょう。そうですね。時々誘いに来られたり。また、あるご婦人が、先生、これで本買って勉強してくださいね。そういう形で結構信徒の皆さんが伝道師たちに声をかけたり、また励ましてくださったんですね。それから小川先生は青山学院大学神学科で学ばれて、旧約学者の浅野隆一先生の愛弟子を辞任されていました。小川先生はとても愛の深い方で、冠婚葬祭の時は必ず私にカバン持ちをさせて、そして、祈りの仕方や対処の仕方を見させて、学ばせてくださいました。小川先生は、まだ卒業を仕立てて、伝道師が語る説教に対して、菊田先生、今日の心のところで大変教えられましたね。と必ず、何か良かったことを言ってくださるんです。説教に対してまだ自信のない私にとってはとても励まされました。で、こういう扱いを受けたのは私だけかと思ってたら、みんな伝道師たちがそういう具合にして先生から励まされたっていうんですね。で、その小川先生があるときに、イザヤ書6章1節から8節の箇所を説教されたんです。6節から7節にかけて語られた時のことです。私には障害のある子供が一人います。神様にその子の存在についてなぜなのですかと長い間問い祈りつけてきました。ある日、イザヤ書7章の御言葉、7節の御言葉、今日のですね。彼は私の口に主を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られた。罪は許された。と読んだときに、神様は、我が子の存在を通して、私の唇に主を触れさせられたんだ、と気づかされました。と言いながら、涙を流しながら語られました。私はそこに小川貞明先生の伝道者としての魂を感じ取り、あの時の先生の言葉と姿をいつまでも忘れられません。まあそういうことで、そのことを今日このイザヤ書を通して少し思い起こされました。次に、コリントの方へ行きますが、コリントの教会は、パウロの第2回の伝道旅行の時に、ローマから追放されたアキラとプリスキラ夫婦に出会い、たまたまテント作りという同じ職業であったので、パウロは彼らの家に住んで一緒にテント作りの仕事をしたのであります。パウロは安息日ごとに、安息日って日曜日ですね、日曜日ごとに、ごめんなさい、土曜日です。この当時の、安息日は土曜日です。安息日ごとに街道でキリストの福音を話して、ユダヤ人やギリシャ人たちに伝道しました。コリントの多くの人々がパウロの言葉を聞いて、キリストを信じて洗礼を受けました。パウロはこのようにテントを作りながら、その仕事をしながら伝道したわけですね。ある夜、主は幻の中にパウロにこう言われました。恐れるな、語り続けよう、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民が大勢いるからだ。この言葉をいただいたパウロは、 1年6ヶ月の間、コリントに留まって人々に福音を伝えました。こうしてできたのがコリントの教会であります。この御言葉をいただいて、このコリントの教会の信徒たちに書かれたのが、このコリントの信徒たちへの手紙1と2であります。で、今日の9章には、使徒の権利ということが込み出しに出てますね。使徒の権利っていう。で、コリントの教会にユダヤ人たちが入り込んで、教会を混乱させていたんです。ユダヤ人たちにとって、パウロは裏切り者なんですね。かつてパウロは、ユダヤ人の立場からキリストの教えに反対し、キリスト教たちを、教徒たちを捕らえる、そういう立場にあったんです。キリスト教徒の迫害者だったんです。ところが、あのダマスコ途上で復活のキリストに出会ってから反対していたキリストの教えを逆に近いものになってしまったんです。ですから、裏切り者として、パウロの行くところ行くところでユダヤ人たちは誹謗中傷して、キリストを信じている者たちを混乱させていたのです。中傷の一つとしては、パウロはキリストに選ばれた人ではない。確かに、イエス様が12人の弟子さんたちを選びました。だけど、その中にパウロは入ってないんです。だから、彼は、人ではないと批判される。また、パウロは、純真な信仰者たちを、食い物にするものだと攻撃していたんです。だから、この、信じた人たちから、献金を、もらって、そして食い物にしてるっていう攻撃をしたんです。そんなことがあって、一章の一節から十八節では、パウロは自分の立場を弁明しております。二節にこう書いてあります。他の人たちにとって私は人ではないにしても、少なくともあなたたちにとっては人なのです。あなた方は死に結ばれておる。私が人であることの生きた証拠だからです。あなた方は主に結ばれているというのは、パウロの福音を聞いて、そしてコリントの信徒たちが主に結ばれるようになった。ユダヤ人たちが、お前は人ではないと言ってるけど、でも、コリントの皆さん、あなたたちにとっては、私が人であるということは、あなたたちがその生きた証拠ですよ。ということを言っているんです。13節から15節を見ますと、こういうこと書いてあります。あなた方は知らないのですか？神殿で働く人たちは、祭壇から下る食べ物を、祭壇に食べ、ものを食べ、祭壇に、祭壇から下るものを食べ、祭壇に仕える人たちは、祭壇の供え物の分け前に預かります。同じように主は、福音を述べ伝える人たちは、福音によって生活の主を得るようにと指示されました。しかし、私はこの権利を何一つ利用したことはありません。と述べております。パウロは、かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと、すべてを耐え忍んでいると、12節後半に言っております。そして18節に、では、私の報酬とは何でしょうか？それは、福音を告げ知らせるときに、それを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を持ちないことです。パウロは、伝道者として、その、報酬を受ける権利があるけれども、自分はそれを受けないで、無報酬として、そして皆さんに述べ伝え、それが私の報酬だ、 とパウロは言ってるんですね。そして今日の19節から23節、そのように与えられている権利と自由を放棄して用いないのは、より多くの人々をキリストのものとして得るためであると言っております。19節に、私は誰に対しても自由なものです、すべての人の奴隷になりました、できるだけ多くの人を得るためですと言っています。この奴隷になるってことは使えるっていうことなんですね。イエス様は、こうおっしゃっています。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになりなさい、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金としてご自分の命を捧げるために来たのです。マルコ福音書10章43節からそのように言われています。あなた方の中で偉くなりたいものはみんな使えるものになりなさい、すべての人のしもべになりなさい。まあ、このしもべって言葉は奴隷とも訳されます。パウロはまさにこのイエス様の御言葉通りにご自分の生涯を捧げ従って生きたのであります。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになり、律法に支配されてない人に対してはそのようになり、律法を持ってない違法人に対しては違法人のようになり、弱い人に対しては弱い人のようになり、すべての人に対してすべてのものになりましたと言っています。パルはすべての人々の立場に立って使えたというのです。それは何とかして幾人かでも救うためであるということです。まあ、さらに救いのためなら私はどんなことでもします、それは私が福音に共に預かるものとなるためですと言っています。このパウロの伝道姿勢に読むと圧倒されます。同時に自分にはそんなことできるだろうかという思いも与えられます。しかしパウロの福音伝道の姿勢の動機は、私は福音に共に預かるものとなるためです。私は福音に共に預かるものとなるためですということです。福音を述べ伝えるためにどんなことでもするということは、誰にも真似もできないように思われがちですが、福音の喜びを分かち合うというこの動機が大事なのであります。私は福音に共に預かるためですとは、自分が預かっている、いや自分がいただいている福音の喜びを分かち合うことによって福音に共に預かることができるのであります。私たちはイエス・キリストの福音を聞いて自分が救われたという喜びをそしていただくことができるんですが、それが本当に喜びとなるためには、誰かとその喜びを分かち合うときに、本当に私があなたもこうして喜びに預かっているんですねという思いになるんですよね。先週教会人事研修会で3つのグループに分かれて御言葉の分かち合いをいたしました。どのグループも御言葉を分かち合う喜びを豊かに味わったのではないかと思います。私は福音伝道の基本は、お互いにいただいた福音の喜びを誰かに少しでも分かち合いたいという思いから発するのではないかと思います。分かち合いたいという思いがなければその喜びは伝わってまいりません。私たちはともすれば伝道するということは、何かキリストのこの教義を教えなきゃいけない、 というような思いになりがちですが、そうじゃないんです。自分がキリストとしていただいたこの喜びを誰かに少しでも分かち合って、それがこの伝道の動機になっていくわけなんですね。本所市の人口は約3万7000人と聞いております。この中には主がパウロに言われたように、この町には私の民が大勢いるのであります。私はそう信じております。私たちはこの町の人々と救いの喜びを分かち合うことによって、まだ見ぬ主の民をお迎えすることができるんじゃないでしょうか。今いただいているそれぞれの福音の喜びを誰か少しでも分かち合いたい、そういう思いでこの町にまだ見ぬ大勢の主の民がいらっしゃいますから、それを迎えることができるのではないかと思います。そういう願いと祈りを持って励んでいきたいと思います。私の献身について少し証をさせていただきたいと思いますが、私は18歳の時に生きる意味がわからなくなり、高校も中退し、そしたら自殺志願者でした。そんな時、ラジオ放送のルーテルアワーによって白衣教会に足を運びました。そこの牧師の杉山先生が、菊田さん、あなたは神様に祝福されたから生まれたのですと言われて驚きました。人間を祝福してくださる神様を知りたくて教会に行き続け、そして18歳のクリスマスにイエス・キリストを信じて洗礼を受けたのであります。白衣教会は10人ほどの小さな群れでした。私はその救われた喜びの中で何をして教会に使えようかと考えた時、ちょうどキリスト教新聞に東京の鶴川にある農村伝道神学校で酪農研修ができ、聖書の勉強ができるということを知り、酪農を学んできてこの小さな白衣教会に使えようと思い、牧師の推薦状をもらって上京しました。川崎にいる一番上の兄が、うちは日蓮宗ではないか、キリスト教とは何事かって言って猛反対を受け、行くことができませんでした。兄の決めた川崎にあるいすゞ自動車の工場に3日間勤めたんです。ところがその夜、このままでは教会にも入れなくなると思い、兄たち家族が寝静まった頃、東京に家出してしまったんです。で、白衣教会の杉山牧師に、こんなわけで私家出してしまいましたって言ったら、杉山牧師は、佐古純一郎先生のいる中渋谷教会に来なさいと言われて、中渋谷教会に通うようになったんです。1963年1月3日友人に誘われてインマネル総合伝道団の新年聖会に出席しました。それは献身を呼びかけるメッセージでした。また4章19節の我に従い来たれ、しからば汝を人を侍る者とでさん、文語訳の御言葉で聞いたんです。新共同訳では、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようであります。私は違う教派だから私には関係ないと思っていました。ところが我に従い来たれ、しからば汝を人を侍る者となさんというこの言葉が私の頭から消えなくなってしまったんです。何か信仰のエロゼみたいになり、そして所属の山本茂雄牧師に相談しました。とても勇気がいりました。中渋谷教会というのは山本牧師をはじめ東京大学卒業の方たちが中心で、私のような高校も中退した田舎での者が献身について相談するというのは とてもおこがましく思えたんです。でも勇気を持って牧師に相談しました。すると山本牧師は、菊田君、そういうことはあり得るんだよ。イエス様はね、朝早く起きて祈られました。君もよく祈ってごらんなさい、そうおっしゃってくださったんです。ただこれは意外でした。それで私は小田急の線の三宮橋に住んでいたので、そこは明治神宮に近いんですね。毎朝4時に起き、明治神宮に出かけて聖書を読んで、神様御心を示してくださいと祈りつけましたが、なかなか御心が示されず、秋になり寒くなってきたので家で聖書を読むようになりました。その年の12月30日の朝、今日読んでいただいたコリントの信徒の手紙1の9章を読んでいました。そうすると23節に、福音のためなら私はどんなことでもします、それは私が福音に預かるものとなるためです。この御言葉を示され、ハッとしたんです。福音のためならどんなことでもしよう。でこの御言葉に立って自分の生涯を神様に捧げる決心をしました。そして年明けて山本牧師にその御言葉に立って、主に生涯を捧げる決心をしましたと告げました。すると山本牧師は、そうか、私も君のためになるよと言ってくださったんです。すると間もなく牧師夫人がですね、引田さん、私の次男が新宿高校の定時制高校の先生をしています、あなたも定時制高校へ行って学びなさいと言われて、新宿高校で高校課程を終え卒業しました。そこには毎土曜日聖書研究同好会があり、そこで今の勝子とも出会うことになります。高校卒業まもなく近くなった時に、山本牧師より、北君、明治学院に行って並びなさい、そこは明治時代からの信仰の宝庫だよ、私はしばらく法律を教えてたんですよと言われて、明治学院大学への道が開かれました。そして明治学院大学卒業後、東京神学大学の神学部の4年に編入し、学び備えて伝道者として立ってもう46年になります。我に従いつかれ、しからば何じらを人をすなるどろもとなさんとの呼びかけに、その資格がないと思っていた者が捧げて従ったとき、神様は一つ一つの道を具体的に備えてくださり、そしてご用に用いてくださったのであります。これは神様のなさる御業であります。人はどんな時どんなことも御言葉に聞いて福音のためにと従っていくならば、神様は人それぞれの賜物や働きを用いて御業を成してくださるのであります。私たちもその神様の導きと一からを信じて御言葉に従って歩んでまいりたいと思います。私は大宮教会に29年間仕えておりましたが、その間ちょっと今日メモしてみますと、11人の兄弟姉妹たちが生涯を捧げて、そして今伝道者として現場に立っております。そういう姿を見てまいりました。ですからその時の状況、資格がどうであっても我に従い来たれという神様の御言葉について従っていく時、それぞれの賜物は生かされて主はご用に用いてください。これは伝道者だけじゃなくて、私たち信仰者一人一人の生活の場にも受けることではないかと思います。そのことを信じて励んでいきたいと思います。お祈りします。 天の地の神様、今朝もこうして一週間の歩みを守って礼拝へと導いてくださり感謝いたします。この一週間、あなたの御言葉に従うよりも自分の思いに従い御心に応えられないことがありましたが、御言葉を通してあなたの憐れみと御力をいただくことができ感謝いたします。今日はマルチン・ルーターの宗教改革記念日を覚えて礼拝を捧げました。聖書を日本語で読むことができることが当たり前だと思っていましたが、ルターによる宗教改革の賜物だと知りました。万人祭司として御言葉を毎日デボーションできることも宗教改革の恵みだと知りました。ただイエス様をキリストと信じることによって義とされ、永遠の命に預かることのできることも恵みであることを確認できました。パウロが、福音のためなら私はどんなことでもします、私は福音に共に預かるものとなるためですと言っているように、私たちも福音に共に預かるために与えられている福音の喜びをこの週周りの誰かと分かち合うことができますようにお導きください。また道を求めている方々の上に聖霊なる神様の御導きをお与えください。教会に連なる方々で体を弱めている方の上に癒しの恵みを与え、またその方たちをお世話している方をお支えください。この週も復活のイエス様が共に歩んでくださることを信じて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。